皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日のテーマは子育てを楽しみたいパパママへということでお届けします。ゲストにお招きしていますのはファザリングジャパンファウンダー、そしてタイガーマスク基金代表の、安藤哲也さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
改めまして、ファザリングジャパンの創設者で、
そうですね、
今、はい、副代表でいらっしゃるんですよね、はい、そして、タイガーマスク基金代表ということなんですが、はい、まあ、肩書きはこういろいろあって、うん、本当に活動が実は多岐にわたっていてご紹介しきれないんですが、
はい、
でお清子さんもいらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ、中学3年生の娘と、小学校6年生の長男と、それから5歳の息子が次男ですね、はい、います。
まさに子育てまだまだ真っ最中、
そうですね、
というところなんですが、はい、そういった安藤さんがこういったいわゆるファザリングジャパンという、はい、パパたちの子育てを楽しもうよという、まあ、うん、集まりなわけですけれども、はい、そういうものを始めるきっかけになったっていうのはご自身の子育てですよね。
う
ん、
そうですね、15年前に東京の僕は文京区に住んでるんですけども、まあ、各家族でおじいちゃんおばあちゃんいない中で、まあ、妻もフルタイム勤務、0歳から3人とも保育園みたいな、まあ、その中でやらざるを得なくてやり始めたんだけど、まあ、なかなかやっぱりうまくいかない、まあ、子育ての細々したこととか、あるいは仕事とこう子育てをどう両立させるかっていうことを、まあ、なかなかこうできなくてイライラしてしまったり、夫婦喧嘩になったり落ち込んだりとか、まあ、3年ぐらい続きましたね。
そんなに続いたんですか。はい、結構大変な時期が長かったんですね。
長かったですね。特に2人目生まれた後ぐらいにはね、もう妻と毎晩大喧嘩みたいな感じで、悩み深かったですね。
それが今や、
うん、
まあ、いわばイクメンの代表と言われちゃうまでに、
いや
ご自身がなっていったわけですけれども、
はい、悩みが深かった頃ってなんか義務感とかね、なんか妻に言われていやいややってるみたいな感じがあって、あ、そうじゃないんだなと、もっとこう、うん、自分の子供なんだからもっと自分でこう情報を取りに行ったり、はい、たくさん時間関わって、そうするとちゃんと子供が笑顔で返してくれる。そうすると、あ、子供って可愛いなとか、で子供が笑顔でいてくれると奥さんもほら機嫌いいですから、
そうですね、
だんだんこう、夫婦仲も良くなってきてね、だからこういうことなのかって、やっぱり肩の力が抜けた時があったんですよね。
ということはやっぱり安藤さんご自身がパパがこう少し気持ち切り替えたところからのスタート、はい、
そうですね、
というか、はい、よく回っていったわけですよね。
そうですね、まあ、OS を入れ替えるみたいな感じかな、はい、
パソコンの ね、ちょっと古かったものを新しくアップデートさせたというか、はいはい、新しいものを入れ替えたんですね。
そうですね、
うん、面白いですね、
うん、
でもこのイクメンっていう言葉は、はい、ファザリングジャパンという形になってから本当に広く広まって、
はい、
今や知らない人は多分少ないぐらいになりました、
うん、そうですね、まあ、地方によく公園行ってもほとんど60代70代の方でも知ってますしね、まあ、普通にこれが我が町のイクメンですみたいなパパたち多いですよね。
もう一度その父親であることを楽しもうというこのコンセプトなんですが、うん、
はい、
このファザリングジャパンのそもそものその考え方っていうのはどういうものか教えてください、
うん、そうですね、まあ、イクメンといってもですね、まあ、親子、まあ、ママもいるわけですから、うん、まあ、ママと一緒にね、パパもその育児を楽しめる生き方をしようよと、
うん
うん、かつてその我々の親の世代っていうのはね、はい、男性はこう仕事して働いて、稼いで家族を養って、で家にはそのお母さんがいればいいと、はい、まあ、僕の実家もそうだったし、はい、
うちもそうだった、
うん、はい、あの頃はほとんどみんな皆さんそういう状態、はい、まあ、モデルだったんだけども、はい、今ほら女性も大学出てから普通に働くし、結婚出産してからもなんていうかな、こう子育て仕事をね続けていきたいって人も多いし、まあ、一方で男性が、まあ、育児休業を取ったりとか、あるいはうちの会員には今専業主夫というか専業主婦やってるパパも3人ぐらいいるわけですよ。
そうですか、は
い、だから随分その価値観とか考え方、はい、その家族のモデルも変わってきたぞという状況の中で、まあ、自然に発生してきた言葉がイクメンなのかなという気がしますね。
パパがこう入ることで、はい、ちょっと家族の空気が変わるっていうかね、はい、そういうものがすごく感じられますよね。
そうですね、まあ、やっぱりママ一人でずっと24時間見てるっていうのはね、やっぱり辛くなりますから。
ただその一方でパパが そのイクメンという形でね、うん、あの子育てに参加するっていうことはママのやってることを取っちゃうんじゃないのっていう批判もないですか？はいはいはい、
ありますね、うん、あのまあ、やりすぎてしまうイクメンというか、うん、肩に力が入ってると赤ん坊のパパなんかではね、なんか寝かしつけがどっちがうまいかみたいなことで競い合ってしまったりとか、はい、そんなのね勝ち目ないわけで男は大体ママおっぱいありますから。
そうですよね、
うん、そうじゃなくてやっぱりねその一生懸命やってるママをね精神的に楽にしてあげる、
うんうん、
まあ、話を聞いてあげて、
うんうん、
あの今日大変だったことをね、あの聞いて受け止めて共感してあげたり、うん、感謝してね、いたわってあげるっていう、それも僕はイクメンの仕事なんじゃないかなと思いますけどね、うん、
一緒に自然にやるっていう感じ。
そうですね、
あとまあなんでしょうね、多分関心を持ってもらうだけでも随分違うんですよ ね、はい、
まあ、でもとかくやっぱりまだ仕事が忙しい状況があるので、あの結局週末だけになってしまって、
まあ そうですね、
そこでなんかこうやった気になってる夫を見るとイライラするっていうママなんかも多いですよね。まあ、育児家事も当然いつもの生活の営みなんで、それはあまりでママたち別に自慢しないじゃないですか。
まあそうですね、はい、ママがやった当たり前のことをパパがやるとすごいことになるのがちょっとこう、はい、イラッとする人いるかもしれませんね、はいはい。
でもまあ男性からするとそのやってんだから認めてよっていうのがまああって、
うんうん、
そこをうまくあのコミュニケーション取りながらね、うん、あのいつもお互いが笑顔でいられるような、まあ、状態を作るのが僕はパパの仕事なんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、イクメンっていうのはそういったパパが、まあ、そのママの仕事を取るのではなく一緒に家族を作っていく、
そうですね、
まあ、そんなイメージというふうに持ってもらって、うんうん、その肩の力抜いてやってもらいたいですね。
そう、あんまり抜きすぎるとまたあのだらしなくなっちゃうんでね。
じゃあほどほどの力で。
そうですね、うん、常にこうだから家庭の状況をよく見てね、ほら子供って小さい頃すぐ風邪ひいたりとかするじゃないですか。
そうなんですよ。
そうするとほらママいつも気合張ってるわけで、
はい、
僕なんかやっぱりおむつ変えてると子供の健康状態なんか分かって、
すごいですね、
うん、あこれは3日後に熱出すなって
、
そうするともう3日後の仕事キャンセルしておくんですよ。
おむつ占いみたいな感じ。
占いというかあの分かりますよね。
いやあの状況すごい
ですね、うん、あのずっとやっぱり一緒にあの3人目なんかは僕の方が一緒にいたんで、なんとか分かるんですよ。
ちょっと調子がね、
はい、
まあ、あの細かいこと言えば色とか、
はい、
香りとかね、
そうですね、
そういうもので分かりますよね、はいはい、顔色とか食欲とか、
そうですね、
そういったところまで感じられるようになったら相当な、
はい、それが本当の保護者というかね、あの自分の子供の親ということになるんじゃないかなと思うんですけど、
そこを目指して、
はい、
でもそれは決してあのなんて言うでしょう、難しい辛い道のりではなくて、
でもないし、
ね、やれると楽しくなってくるんですよ ね、
そうですね、特別な能力でもなくて、うん、あのやっぱりいる時間が長ければ子供のことよく分かってくるん で、
うん、
その時間が取れるような、うん、まあ、生活というか仕事の仕方をしようよってことを僕ら教えてますけど、
うん、まあ、そのご自身の職場の環境にもよるとは思いますが、はい、できる限りそちらに、子育ての期間って短いですもんね。
そうなんです、期間限定なんですよね、
プレミアムタイム、
はい、でそれは全部ママに任せっきりじゃもったいないし、まあ、乳幼児期に関わっておくとね、例えば思春期に何か問題、子供が起きた時でも、まあ、かなり軽くなるなっていうのは、僕も中学生の子がいますから
実感済みなんですよね、
はい、それはもう本当に思いましたね。
確かに、まあ、小学校ぐらいまでにこうしっかり関わってるかどうかで、はい、中学校以降が随分、はい、変わるというのは、
あとまあ家庭におけるその父親の立場も違ってくると思うんですよね。
特に女の子なんかはね、冷たくなりますからね。
もう家に場所なくなっちゃいますよ、お子さん、ね、
そうしないためにも、
はい、
こう自らのためにねやってみるっていうのもいいかもしれないですね。
そうなんです、結局自分に返ってきますから。あと、あと夫婦の関係なんかもね、一緒に育児やると老後が楽しくなるってよく言われますよね。
そうですね、
はい、
子供の話題がやっぱりこう共有できていると随分違うというかね、あの時ああだったよねとかね、
はい、仕事もね定年になっちゃったらもうその話できないわけですから。
そうなんですよね、
はい、若い頃の育児を二人でやってきたという思い出に浸ればいいんじゃないかなと思いますけど、
ぜひ今これから子育てをする方はぜひそこまで見据えてね、ちょっと先長いと思うと思うかもしれませんが、はい、あっという間ですよね、意外とね。
まあ、子育て終わってしまえば本当あっという間だなって思いますね、うん、
はい、でもう一つあの、はい、ファザリングジャパンの、 その、まあ、原点となったのが絵本ライブ、
はいはい、そうですね、これも調布でよくやってますけど、
ね、私も何回か行かせていただいて、はい、あの絵本歌ライブの西村さんもゲストに来てもいただいていますし、
はいはい、
本当に素敵なんですが、うん、この活動10周年迎えたそうです
ね。そうですね、2003年から始めてますんで、当時まだみんな子供もちっちゃかったんですけども、
うん、
まあ、最近はね、地方に行って、そういったコンサートを開いてます。
すごいですよね、地方も10周年で回ってるという。
今今年はそうツアーを、
ツアーですね、
はい、やってます。
非常に面白いんですよ、
うん、
でためにならないんですよね、ある意味 ね、
あ、 そうですね
ある意味ですよ、その本のなんかこう勉強にとか、そういうことじゃなくって、でも絵本を思いっきり楽しんでるっていう。
そうですね、まあまあ、とかくというか家庭で読むとね、上層教育のツールみたいになっちゃうんですけど。
そうなんですよ、うん、
まあ、僕らはコミュニケーションツールだと言っていて、うんうん、まあ、その絵本を出しにお父さんと子供でね、楽しい時間を、うん、まあ、言葉のキャッチボールみたいなのをして、
うんうん、
その時間がそのハッピーなんだと、うん、まあ、絵本が大事なんじゃなくて、
うん
うん、その男性は何かこう道具がないとなかなか子供と接しられない、
ね、う
ん、時もあるんで、まあ、僕もだから娘が生まれた時に絵本にはまって、
うん、
でその楽しい時間を過ごせたので、
それが今につながっている、
はい、そうですね、だからそれがあるから今日も早く仕事を終えて帰ろうと思えるというか、いい循環を生むわけですよね。
絵本ライブですね、これはこれからも継続していく、は
い、いやもうおじいちゃんになってもやろうって言ってますから、
いいす、ね、
もうライフワークとしてね、僕ら体が効く限りはやりたいなと思ってます。
絵本のチョイスが本当面白くて、
うん、ちょっとママと違うね、選び方というか。
そうなんですよ、
はい、
まあ、そのタイトル見ただけで、
はい、
2,3 歳の子供たちがゲラゲラ笑ってますもんね、はいはい、
そうですね、
でその期待に震えた目というか、もうなんかこう体がもうワクワクしてるのがね、
そうなんですよね、
見えちゃうというか、
子供の顔の味しめちゃうとね、なかなかやめられないですね。
本当目がキラキラしてね、
はい、
ワクワクした時間を提供してくださるのがこの絵本ライブと、
はい、
パパツ絵本プロジェクトということで、
ね、
はい、やってらっしゃいます、はい、そしてもう一つの活動が、
うん、
タイガーマスク基金、
はい、
これはまた随分ちょっと違いますよね、
うん、去年の年末に NPO 法人にしたんですけれども、
はい、
まあ、児童養護施設の、ね、子どもたちの自立支援と、あと今施設に入る子って親からの虐待が多いんですよ、
うん、
そのやっぱり虐待や DV とかねがない社会を目指していこうということで設立した NPO です。
これ児童養護施設って18歳までしかいられなくて、
はい、
その後が本当に保障されてないんですよね。
そうですね、日本は特に遅れてるので、はい、
でもこういう一人一人の子どもたちも、私たち自分の子どもは大事ですけれども、
はい、
実は全ての子どもたちに楽しく幸せに育ってもらいたいっていうのがあるんですけど、
は
い、
そうですね、まあ、虐待を受けてるってことはその、まあ、親に恵まれなかったということで、子どもは親を選べないので。
そうですね、
はい、でまあ、仮にそうなってしまったとしてもですね、
うん、
まあ、努力すれば自立して普通に社会で活躍できたり、
うん、
また自分も家族を持って幸せになる権利は持ってるわけですよね、
うん、当然ですよね、うん、
ただこの子たちはなかなかその声を上げられない、やはりまだ子どもですから。で代弁者たる親も、まあ、いなかったりもするんで、まあ、そういう代わりになるようなNPO ができればいいなと思って作ったんですね。
多分とても深く傷ついてるお子さんもたくさんいて、
はい、精神的なケアがすごく必要だったりもしますし、
うん、そういう子どもたちこそ私たちは一人の親としてだけれども、
うん、
もう本当に地域の親としてね、
そうですね、
そして日本の国の親として、
うん、
支えていくっていうのは、はい、私としては義務かなっていうふうにぐらい思ってるんですけれども、ね、うんうん、
まあ、それに日本はこれから少子化になるって、子どもの数がどんどん減っていっちゃうわけですよ。
そうですね、
でまあ、労働力っていう部分でも、
はい、
どんどん足りなくなってね、経済が衰退するって言われて、うんうん、でこの子たちも、まあ、その人材なわけですよね、言ってしまえば。
そうですよ、
うん、でまあ、でも何千人毎年18歳で施設出てなかなか自立苦しんでる。
そんなにたくさんいるんですか。
まあ、今全体でもまあ4万人とかいますから。
そうですか、
はい、毎年まあそれなりの数の方が
出
るんですね。だから その人たちをやっぱりどう、 こう社会でうまく受け入れて、
うんうんうん、
活躍してもらうか、うん、それによってやっぱり成り立つ社会ってあると思うんですよ。
いい支えがあれば、
はい、
どんな子でもちゃんと進めていけるっていう、はい、そういう社会にしないといけないっていう。
そうですね、
その基金がこのタイガーマスク基金ということで、
はい、そうです
ね、ぜひもうこのタイガーマスク基金と検索していただければ、
はい、
もうすぐに出ますし、もうね、テレビなどメディアでもたくさん取り上げられていますけれども、
はい、
ぜひご協力いただければ。
そうですね、
ということですよね。
子どもたちがその大学に進学する今準備金を、ね、給付しているという事業をメインでやってますけれども、
やはりその社会をきちっとその支えてもらう子どもたちには学びを保障しないといけないっていう、
はい、やっぱり教育によってしか社会はなかなか変わらないと僕は思うので、
うん、
まあ、家庭教育であったり学校教育であったり社会教育いろいろあるんですけれども、
はい、
まあ、そういったものが欠けてるね、子どもたちにまずそれをしっかりと提供したいなというふうに思ってますね。
タイガーマスク基金では何かそのご活動は、
はい、
その資金集める以外でもやってるんですか。
そうですね、やっぱりこの問題なかなか社会的に知られてないので、
うん、
毎月勉強会やったりとかですね、
うん、
ホームページでそのかつて施設で暮らしてた人で今社会で活躍してその、はい、インタビューを掲載したりとか、うんうんうん、まあ、そういう情報広報活動にもやってます、
はい、その今施設にいる子どもたちのロールモデルとなる、ね、素晴らしい人たちが見えれば、はい、自分もやってみようっていう気にも、ねね、なるし、はい、あ、こうやって支えてくれる安藤さんみたいななんか楽しいおじさんがいるんだなみたいなね
いや、まあそれもね、うん、イクメンと同じでね、やっぱりイクメンもロールモデルがいるからやってみようかなって気になるんであって、
そうですよね、
同じだと思うんですよね。
この先育児もね、
あ、育児もね
ありますしね、おじいちゃんたちがどう関わっていくか、はい、
そうですね、
まあ、男性だけではないタイガーマスク基金の場合はね、いろんな方に参加していただきたいものですが、
はい、
最後に一言、じゃあ子育て中のパパママたちに何かあれば一言お願いしたいんですが、
う
ん、
はい、そうですね、僕も3人子供を育ててますけれどもね、やっぱりまあ子供っていうのはなんていうかな、親がこう言った通りとか思った通りになかなかならないなと思っていてじゃあ何になるかというとね、やっぱ親がやった通りというか、
う
ん、親のこう価値観とか考えが、生き方、親そのものの生き方がすごくそのまま出てしまうなっていうのは実感しますね、はい、だから僕はまあできるだけその笑ってる父親でいようと思うっていうか、そういう、ね、自分の親や学校の先生でもいいや、その周りの大人がみんないつもこう輝いていればね、子供はなんか安心して育っていくんじゃないかなって僕は思うんですけどね。
そうですね、ぜひ子供たちが幸せな社会になるためにも、私たちがこう気持ちをね、
そうなんですよ、
持っていきたいですね、
うん、大人が変われば子供も変わると思うんでね、
わかりました、はい、ぜひ私も頑張っていきたいと思います、はい、今日は安藤哲也さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。